はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
暑いから、
はいはい、
冷房をつけてたら、
ええ、
風邪いきますよ
もう鼻ずるずるやってますもんね。
ほんまやな。
しんどないですか？
いや、しんどなってくるね、やっぱりね。やっぱり、
うん、
こう止めたりつけたりせなあかんね。
夜も、あれじゃ、寝た時もつけてるんでしょ？
あ、ほんまやな。
ねえ。
うん。
ほんで腹巻きして。
はい。子供か。
何腹巻きでしたっけ？
軍勢の愛情腹巻きです
。愛情腹巻きか。
これをだけど、こうやっといた方がいいみたいですよ。
いやいや、いりますよ、やっぱり。
もう
それだけつけとったら、タオルケットもいりませんからね。
そうみたいですね。
うん。
寝冷えもしないしね。
寝冷えせえへんけど、風邪ひとったら
あ
きません。
そうそうそう。やっぱりタイマーかけなきゃいけませんな。
ああ、ねえ。
はい、皆さんもね、こう、冷やせあいんだというもんでもないと。
そうそう、コーラー病ってありますからね。
そうやね、気をつけなきゃね、これもね。
うんうん、
うん、はい、でね、もう言うてる間に8月ですわ。
早いっすね。
ねえ、もう
ほんまにお盆です。お盆
お盆やね。で、8月のイベントのご紹介、
はい、
させていただきたいんですけど、まずはあの鎌倉の、
はいはい
はい、フラット、旅の茶屋フラットさん、
はいはい、
これが8月の26、
はい、
土曜日第3回ということで、
はいはい、
まあね、あの鎌倉の極楽寺って、まあ、素晴らしい自然の、
うんうん、
海あり山ありというか、
いいですよね。
いい場所らしいんですけどね。
あ、神戸に近いんかな、雰囲気どうなんでしょうね。
どうなんやろな。ちょっと写真を見せてもらったけど、はい、だいぶ違うね。
またちゃうね。
神戸ほらもう開発されてるから。
ああそうやな、
昭和の香りせえへんやんか。
ああはいはい、
もろ昭和みたいですよ。
まあ海があるだけいう感じやね。
そう、なんか、うん、いいみたいですよ。
あ、一回行ってみたいな、
うん、でね、まああの自然をこうの中入っていったり、
はい、
いろいろやるらしいんですけども、今回の、まあ、勉強会のテーマは、
はいはい、
関連リスト完全版を、を完全攻略と、いうことでね、あの完全版ってほら毎朝、あの7時にお届けしている朝刊メール、
浄化して真っ赤、
浄化して真っ赤ですね、
はいはい、
ここに掲載している関連リストが完全版なんですけども、
うんうんうん、
これってあの以前セミナーで、
はいはい、
公開したこのリストの作り方なんで、まだ抵抗コースでは詳しく解説していないんですね。
ああそうですね、セミナーでしかね。
そうですね、セミナーに来た方にお教えしますっていうやり方だったんで、
は
い
は
い、
う
ん、それをね、今回ヒデさんが、
はいはい、
解説させてもらいますということで。
おお、素晴らしい。
うん、幸せにならなければいけない、
うん
ね、この観念はもうみんな自覚があるわけですよ。
はいはい、
そのためじゃ生きてんだみたいなね。
うんうんうん、
うん、でも幸せになってはいけないなんて、
ああはいはい、う
ん、そんなの考えたこともないよと、
うんうん、
いう方がほとんどじゃないかなと。
まあ潜在意識に入っとったら出てきませんもんね。
そうそうそうそう、
うん、
だからこれをこういわゆる発見していくのが完全版なんですね。
はいはい、
うん、でもなんでこのそもそもこの潜在意識にこの逆の観念が眠っているのか、
うん
ね、何のために逆の観念が存在しているのかとかね、
はいはい、
いろいろとその仕組み、
うんうん
うん、について、今回はいろいろと勉強できるみたい。
ああ、いいですね。
うん、これはすごくいいですよね。なんとなく完全版にしてるっていうよりかは、
うんうん、そうですね。
うん、なんでこれがいいのかということをしっかり分かった上でやっていくと。
うんうん。
うん、いずれ完全版の教材も作ろうと思ってるんですけども。
あ、そうですか。
はい。その前に、まあ、ヒデさんが、
はいはい、
しっかりやっていただけるということなので、ぜひね、完全版でジョーカーワークやってる方は、第3回、
はいはい、
旅の茶屋フラットさんに行ってみてください。
はい、
で8月26日が今回、ヨシさんの SBC も、
はい、
8月26日も、ね、先週土曜日ですよって先週の番組でお伝えしたんですけども、今日あなたに聞きますと、
はい、
なんかのんき座さんも
ねえ、もうえらいかぶりまくりで
8月26日やと、
もうそこしかね会場空いてなかったですよ。
ということはこの3つのイベントが全部8月26日だと
、まあ、場所はちゃいますけどね、まあ、
こ
ういう時もあるからな。そうですね、
こういう時もあるよね、週末週末で行くんだからね、
そうです ね、
的にね。じゃあちょっとのんき座さん、はい、第41回でしょうか。
41回ですね、
ご紹介お願いします。
今回テーマは、うんうん、地震についてなんですけど、
はい、地震というのは
というのはは
い
はい、まあ
地面が揺れるわけじゃないですね、
まあ、いや違う、そんな話してどないしますか。
そうやね、そのでも言葉は一緒やからね、
そう、まあ漢字が全然ちゃいますけどね、
うん、
まあ自分のことを信じるって書いて、
うん、そうやな、
まあ、自信なんですけど、
このさ、自分の才能とか自分の価値を信じること、
そうです ね、
ね、これはほんまなんか今からこう、うん、地震という言葉を見ると、
うんうん、
なんといい加減なというか、でごめんね、僕からするとでごめんなさい、
そうですね、
昔はどうだったかちょっと覚えてないんですけど、うんうん、今この才能とか価値とかいうこと自体がもう観念じゃないですか、
そうですね、
あるといえばあるし、
そうですね、
ないといえばないしそれをさらに信じたり信じなかったりするわけでしょ。
いや、そうですよ、だからもう何重にもこうね、自我は、
そうやね、二重の観念というかね、
うんうん、
これが今回のテーマなんですね。
だからうん、マインドフリーセッションとかしてても、
はいはい、
やっぱりこれについての悩みが一番多い感じですよね。
あ、そうなんですか。
まあ、自信がないんですとかね、自信をつけたいんですとか、
はいはいはい、
で他のテーマで来ててもセッション進めていくうちに、
うん、
やっぱ自信がないとか、ね、そこにつながっていくんですよね。
ほう、
でまあ、僕自身がもうほんまに自信のない塊でしたからね、
はいはいはい、で大概人間業界の業界人の皆さんは、自信をつけようとしますよね、
そうですよ、自信がない人はもうどうしたら自信がつくか、
ね、そうですよね、それは普通の考え方やんね、
う
ん、
そうですね、何かを工夫したりね、う
ん、それが今回はのんき座どうなるんですか。
でまあこれ、うんうん、セッションでもそうなんですけど、はい、まあ、浄化屋もそうなんですけど、
はい、
自信をつけるようなをゴールにすると、
うんうんうん、
これまずうまくいかないんですね。
だって基本的に変わんないよね。
で一時的に自信ついてもまたなくすような出来事で出てきますから、
ね、あるよね。だって自信が
あります
よ、ね、あ、いや、かなんか考え方変えてね。
そうそうそう。
そっか、
やってましたよ。
自信ついてきましたわってなっても、
あ、そうそうそう、
誰かに言われた一言で、
あ、ポキーンですわ。
ポッキーン折れちゃうね、また。
そうそう。ほんでまたもうそれ以上に落ち込んだりね。
すると思うねんね。
できた思ってますからね。
うん。
これでいけたみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。もう切れないからね、
まあ。それを繰り返しでしたね、ほんまに。
そうでしょう。
ええ。
うん、それを。
で、
うん、
まあ、で、浄化学入った頃も。
はいはい。
やっぱりそういうことしてましたね。なんかこれして自信つくような。
つくようなね。
浄化ワークしてて、うんうん、ちゃうねんちゃうねん思いながら気がついたらやってるみたいなね。
なるほど。
で、結局手を出したまま浄化ワークしてるから。
はいはい。
ちょうだいみたいなね。
そうやな、自信ちょうだいってね。
いい、
うん、
でまあそうでないことに気がついて、
はい、
でやっていくと、
うん、
まあその自信っていうものが分からなくなってきますね。
何が何だか。
そうですね、
だってないもんね。
ないもんですよ、ほんまに。
うん、確固たるそういう実態があるもんではないんでね、
う
ん、
そうね、
うんうんうん。
まあ、まあ今回はそれの地震についての話と、あとまあどんな浄化したらいいかっていう、ね、はい、
ああ、なるほど。
ええ。
じゃあまあ地震にとらわれなくなるってことでしょうか。
まあそこが一番ゴールですね。
ゴールがね。
はい。
うん。あ、地震ってなんだっ ったっけぐらいのもんですわ。
あ、そうなんですよ、ほんまにそうなんですよ、
う
ん、
そうそうそうそう、あれそんなことに苦しんでたんや昔、そんな昔話になるわけやね。
昔話ですね、ほんま、
うん、本当僕やってさっき言ったように、
うん、
昔確かに苦しんでたはずやねんけど、もう今そのなんで苦しんでたかの原因がもうないから、
うん、うん、種がないからね、
思い出せなくなっちゃうんです本当に。
そうですね、さっき話しててもね、なんかもう全然ピンとけへん話でしたもんね、
ピンと来になってくるんですよね、
うん、
だからね、どんどんどんどんピンと来なくなればなるほど気楽になっていくから。
そうですね、
だからといって困ったことに全くならないんですよ。
ああそうですわ、
うん、
うんうんうん、
別になんか友人関係で分かんない、自信がどうなこうな言うてても、ね、あ、あいつつ言っときゃいい話でしょ。
そう、聞き流しとったらええしね、
うん、あそうなんや、でもそんなもん、
ね、
うん、適当に合わせときゃいいわけですからね、
うんうんうん、
だから全く困ったことにならないんで、それより自分が楽になる、
はいはい、
心地よくなるということを優先させるといいですよね。
そうですね、
はい、ということで、じゃあ8月26日はは
い、今回ちょっと時間帯が、うん、
変わりますか、
ちょっとずれるんですけど、
はいはい、
あの一部のゾーンブレスの初級講座は2時から始まるんで、
うんうん、
で2時から3時半まで一部で、2部が、4時から6時ですね。
4時から6時、はい
はい、
2部がその地震という勉強会、
のんき座勉強会ですね、
うん、
でまあ今週から6時半からいう感じで、
はい
はい、
2時から始まる3部構成やね。
はい、そうです。
はい、詳しくはまたリンク貼っておきますのでブログに飛んでいってください。
はい、お願いします。
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は MO さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、浄化の旅の中で最も大切なのは内観であるというお話がありました。では浮かんできた思いは必ず文字にしてくださいというのには何か特別な理由があるのでしょうか。はい、
はい、ありがとうございます、ね、関連浄化の割合は、内観8、
はい
ね、浄化1、確認1ですなんてね、お伝えしてるわけなんですけども、
はいはい、
それだけまあ内観は大切なことなんですよと、
うんうん、
いうことでね、
はいはい、
で内観とは何ぞやということなんですけども、
うん、
まあ、上昇軸では、自分の心と静かに向かい合って、
はいはい、
ね、どんな観念を握りしめているのかを探す、探し出す作業ですと、
はいはい、
いうふうにお話しておりまして、で、うん、内観のテクニックってもいっぱい今まで、もう皆さんにお話してきたんで、
はいはい、
ね、帝国コースとか、まあ、セミナー DVD とか、うんうん、多数公開していますので、まあ、ぜひ習得していただいてね、実際に試して、
はいはい、
まあ、こういう、方法があるのかと、
うんうん
うん、で試していただいて、だんだんだんだんこう腕が上がっていくというかね、
はいはい、
うん、あのね、やっぱ内観が苦手なんですよねというね、
多いですよね、
方結構多いでしょ。
多いですね。
これね、単純にね、
うん、
やり慣れてないんですよ。
あ、練習不足。
うん、とっつきにくいんですよ、
うんうん、
でだって我々ほら何十年って生きてる人生のベテランさんやけども
はいはい、
うん、普段やんないもんね。
ああ、まあ全くですよね。スルーしますよ ね。
自分の心と静かに向かい合う時間なんてないじゃないですか。
ああ、待ってもなんかテレビ見てたりね。
そうです、全く向かい合ってないよね、自分の心と。
無駄な時間がいっぱいありますよね。
それはいっぱいあるけども、そんなこと習ったこともないしね、学校で。
ああ、確かにね。
うん、普段やったことないんで。
うん、うん。
いや、家事や仕事などやらなければいけないことたくさんあるしね。
はいはい。
ね、ピカちゃん今言うたけど、自由な時間があったら。
うん。
ね、快楽とか。
ええ。
心地よいことね。 うんうん、そっちの方に時間を使いたいわけですよ。
そうですよ ね、
スイーツを食べたりお酒を飲んだりね、
うんうん、
テレビ見たり趣味をやったりね、
はいはい、
うん、内観ってほら生産性がないし
ほんまや ね、
お金が手に入るわけでもない、うん、快楽が手に入るわけでもない、
うんうんうん、
やらなければ死ぬということもない、
はいはい、
だからやる前からもう苦手意識があるんですね。
もうあえてこう作る時間作らないね。
そう、こんなことやって何が手に入るのと、
うんうん、
その時間を使った見返りあるのと。
ああ、そんな思い出したらできませんわ。
さあさあさあさあ、うん、それにね、自我っていうのは自分が正しく、
うんうん、
相手が間違っているっていうのは基本ですからね。
はいはい、
うん、観念だなんだろうが、
うんうん、
だろうがどうだろうがね、常に正しくありたいわけですよ。
はいはい、
ね、正しくもないし間違ってもいないなんてね、
うんうん、
自我には居心地が悪い、
はいはい、
うん、ふわふわしちゃう、
うんうん、
うん、俺は正しく、あいつは間違っている、
うん、
だから私はあいつを憎むのだと、
はいはい、
ね、そういう確固たる信念を今更曲げたくない、
うんうん、
まあこんな感じでね、内科を面倒くさがる理由は山ほどある、
はいはい、
うん、でね、自我イコール思考ですから、自我っていうの何でも何でも、
うん、
この手っ取り早く思考で理解し解決しようとするわけですよ、
うんうん、ああそうですね、
うん、手っ取り早いからね、
うんうんうん、
心理学の本を読んだり、
はいはい、
ブログを読んだりして、
うんうん、
なるほどなるほど、こうだからこうなのかと、
うんうん、
やっと分かったぞと、うん、そんな感じになるんですね、
うんうんうん、
で分かったっていうのは、まあ、自我が一時的に納得したっていうことですので、
あ、そうですね、
うん、なんだかすっきり楽になったような感じになる、
うんうん
うん、でもその理解ってやっぱり顕在意識の中で起こってることであって、
そうですよ ね、
自覚症状の中で起こってることなんで、
うんうん、
苦しみの根っこっていうのは無意識にあるので、
はいはい、
本質的には変わらないんですよ、
うんうんうん、
うん、だからまたいずれ同じような苦しみがやってくる、
きますね、
うん、一時的になんかあれ鬱治っちゃったとか、
ああそうそう、
対人恐怖終わっちゃったとか、
うんうん
うん、その時はまあ 2,3 日そうなるかもしれない
はいはい、
うん、でもまた戻るね、
うんうん、
うん、それは根っこを引っこ抜いてないから、
はいはい、
うん、葉っぱ1枚2枚ちぎっただけなんですね。
まあそれでね、なんて気になりますもんね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、そうなんですよ、うん、だからね、刷り込まれた観念が苦しみの原因になっているんであれば、ね、この情報をインプットするんではなくて、
はいはい、
アウトプットする
ね、そんな発想ないですもんね。
そう、
うん、
でも受け取ったものをお返しするというね、シンプルな話じゃないですか。
はいはい、
うん、受け取ったんだからもうお返しできるのは自分だけだと、
うんうんうん、
うん、だ何を受け取ったのかって見なきゃ返すこともできない、
はいはい
ですよね。
そうですね
そうそう、この単純なことなんですよ、すごい、うん、で、ご質問いただきました。内観で浮かび上がってきた思いを文字にするのは何のためですかということなんですけども、
はいはい、
これは以前お話した しましたように、この虫を虫かごに入れるような作業、
うんうんうん、
うん、あそこに虫見つけたっつってね、これだけだとせっかく見つけた虫がですね、
うん、
指さして見つけた言うてるだけだと
はい、はい、
どっかに行っちゃいますよね。
まあどっか行きますよね。
飛ぶかね、穴に潜るか知りませんけども、うんうん、ですから思いを文字にするというのは、
うん、
この想念エネルギーを捕獲する、
はいはい、
ね、捕まえたぞと、
うんうん、
いうことなんですね、
はいはい、
もう一つの理由というのは客観的視点、
うんうん、
文字に書いた思いって誰のものなのか、
うんうん、
例えば、さっきまで自分の頭のに生えてた毛がですよ、
はいはい、
抜けてしまってね、うんうん、ポロッと今落ちて目の前にあるとしたら、
うん、
この毛は一体誰のものなのか、
はいはい、
うん、元自分の毛、
うん、
か誰のものでもない毛か、
うん、
まあどちらにしましても自分の今外側にあるじゃないですか、
はい、はいはいはい、
うん、ですからもう自分の毛ではないこと確かですよね、
うんうん、
自分のではない元ですよね、
はいはい。
うん、ですから、それと同じでね、そもそも思いというものは、
うんうん、
実は誰のもんでもないんですよ。
あ、はいはい。
うん、だって、雲は空を流れている、
うん、
ですよね。
はいはい。
うん、だからといって、雲は空のものである、
うん、
なんて誰も思ってないじゃないですか。
思わないですね。
ねえ、うん、雲は雲じゃないかってみんな思ってるでしょ。
はいはい。
うん、思いも全く思考も全く一緒、
うんうん、
思いは思いであって誰のもんでもない、
ね、
自分の中で起こっている現象だから、
はいはい、
自分のものであると思い込んでるだけなんですね。
まずそこをちゃんと見分けなきませんね。
そう、ここね、まあここはね、うん、もう理屈でもどうにもならんとか。
ああ、そうですね。
うん、理屈自体がもうそれやってくる思いですから。
うんうん。
うん、だから思いは思い。
はいはい。
感情は感情。
うんうん。
感覚は感覚であって、所有者は存在しない。
うん。
これ揺るぎない事実なんですね。
はいはい。
うん、ですからまず思いを文字にして自分の外側に出す。
うんうん。
ね、その文字を目で確認する、
はい、
そういうことをね繰り返しやってるうちに、
うんうん、
思考の主体は思考なんだという事実が、だんだんはっきりしてくるんですよ、
はいはい、
感覚的に、
うんうん
うん、でもね書き出した直後はこの想念エネルギーが文字にべっとりひっついてる、
はいはい、
うん、あように見えるわけですからね、
うんうんうん、
まだその書き出した思いは自分の思いだという
ああ、そうですね。
感じがどうしてもしてしまう。
うんうん。
うん、例えば、幸せになりたいって思いを浮かんできたから書いたとする。ノートにパッと書いたと。
はい。
ね、あの、先日のセミナーで引き寄せない法則でもお話しましたけど、幸せになりたいっていう思いがやってくるということは、
うんうん。
裏に、今私は幸せではありませんという、
うんうん。
宣言があるんですね。
そうですね。
うん。これ、まあ、宣言を宇宙に向かって、うんうん、今私は幸せではないんだってこう宣言したのと全く一緒のことなの。
はいはい。
うん。そしてその宣言は不幸な現実を作り出す。
ちゃんと受け取ってくれますからね。
さあ、即ですからね。うん。ですので、もう不幸な現実を引き寄せたくないっていうんであればですね、
うん、
その宣言の源泉にどんな観念があるのか。
はいはい。
内観して浄化枠で手放してみてください。
はい、
ね。するとね、ノートに書いた、幸せになりたい、という文字は、
うん、
もう自分の思いではなくて、
うんうん、
ただの記号になってる。
はいはい。
なんじゃこれって感じ。
うん、うん。
うん。あの、オープニングで話したように、自信って何だったっけ、
そうですね。
うん。で、この一緒でも幸せって何だったっけっていうね。
はいはい。
でそんな感じになってるんですね。
うん、うん。
うん。ですから、観念浄化に慣れ親しんでくると、全部、やお客さんなんだと、思いや、
ね、
思いや感情って自分のものではなくてお客さんなんやということが、
うんうん、
このいよいよはっきりしてくるんですね。
そこまで行くにはほんまにやらなダメですけどね。
そう、
ほんまにやらな。
なんでもそうやけどね。
もう単純に
実際にやるしかない。淡々と同じことを繰り返してやっていくしかない。
はい。
だってもなんでもそうでしょ。
なんでもそうですね。
ね。
うん、
うん、だ例えば華道でもいいですよ。花を淡々といけるしかないじゃないですか。
そうですよね。
いけて指導されて、いけて指導されて、いけて指導されて、
うん、
でやっとだんだんこう腕が上がってきて、料理でも何でもそうですよね。
そう、もうやるしかないですよね。
やるしかもう方法がないわけで、
えー
うん、でね、他人のことが心配で夜も眠れないなんて、
うんうん、
あんまりないでしょ。
他人のことね。
うん。大体自分のことか自分の家族のことか。
うん、まあ、身内ですわね。
身内ですわな。
うん、うん。
うん。全く知らない人が、ね、どう、
ね、なん別にね、
うん。どうなってんやろって、眠れなかったってないと思うんですけども。
ないですね。
うん。ですからね、やってくる思いや感情が他人事のようになってくると、
うんうん。
これね、縁が切れやすくなるんですよ。
ああ、そうですね。
うん。過去とね。
はいはい。
だから観念浄化と出会う前っていうのは僕もネガティブな感情をこれ感じさせた相手、うん、
はいはい、
ね、許せないって思いが強かったんですけども、
うんうん、
ね、クソ俺をこんな気持ちにさせやがってと、
うんうん、
こんな嫌な気持ちにさせやがって、
はいはい、
覚えてやがれって感じですよね。
、うんうん、
いつまでもずるずるこの過去を引きずることが多かった、
はいはい。
今でもね、都合の悪い縁はやってきますんでね。
ああ、そうですよね。
うん、嫌なお客さんもやってきますけどね。
うんうん。
もう花火のようにドーンと打ち上がって。
ええー。
パラパラパラパラっとね。
はいはい。
散って、はい、おしまい。
うんうん。
そんな感じになるんですね。
楽ですわね、ほんま。
そうそう、これは自分の思いとか感情だと思い込んでると怖いかないですよ。
うんうんうん。
クソってなりますから。
はいはい。
何仕上がるんでって。
仕上がるんで。
そうそうそう。
江戸っ子ですか。
出やんでってなりますんでね。だからね、過去と縁が切れやすくなると、まあ自然に意識が今に集まってくる。
うんうん。
過去に行かないんですから。
はいはい。
うん、もう幼稚園児みたいなもんですよね。今どうやねんと、
うん
うん、だから人生がねカラッとシンプルになるんですよ。
はいはい、
うん、あとはね冷めた視点というかこの面白がる視点、
うんうん、
他人事ですからね、
そうですね、
そういう視点がね芽生えてくる、
うんうん、
だってほら人のことはみんなよくわかるじゃないですか。
いやようわかりますよ。
よう見えるよね人のことって。
よう見えますね。
でも自分のことになるとね
なかなかね。
さっぱりわかんないっていう人が多いんですよ。
言われて初めて、ほんまかいな、みたいな、ね。
そうそうそう。それってね、ほとんどこの感情の波に飲み込まれることで、客観性を見失っていくんですね。
はいはい。
うん。もうさっきの、手やんでんっていうね。うん、もうそれの飲み込まれちゃってるから、飲み込まれてるともう、客観的に見れないんですよ。
そうですよね。
うん。だからね、思いや感情がね今も梅雨明けしましたけども、
はいはい、
このカラッとした空のようにね、
うんうん、
なってくると自分を客観的に見れるようになる。
はいはい、
うん、ああこいつは、まあ、そんな法則なんだなと、
うんうん、そうですね、
うん、足立ってやつはこんな法則なんだと、
うんうん
うん、ああ何度も同じことを繰り返しとんなとこいつはみたいな自分のことないんやけども
うんうん
乾いてるんで、
はいはい、
なんだかね他人事のようにちょっと面白がれたりするわけですよ。
うんうん、そうですよね。
うん、だからね昔あって今ないものといえば、
ええ、
切実さなんですやっぱりね。
ああ、なるほどね。
うん、どうにかせなあかんという、
うん、
切実さが今ないんですね。
まあ僕もそう、切実です、その深刻さっていうのかな。
そう、深刻さね。
それがね、
そうそう
そう、うん、やることはやりますけど、
うん、
このうつむいてやってる感じちゃいますもんね。
そうやね。
こう深刻になってね。
うんうんうん
うん。
うん、
だってね、それはありますわ。
自我と同化していた時って、
うんうん、
僕の場合切実さしかないみたいな感じなんで、
はいはい、
苦しんでるお客さんがやってきたらもろに苦しいんですよ。
そうですよね。
ね、うん、直撃ですからねもう。
はいはい、
うん、でも自分の法則って、
うん、
誰も自分では決められないじゃないですか。
そうですね。
自分で決めたら法則でも何でもないですよ。
もう決まってますからね。
決まってるのが法則ですからね、
うんうん
うん、だから与えられた法則と、やってくる縁というものがあって、
はいはい、
その縁でこの思いや感情が勝手にどんどんやってきちゃうんです、
うんうん、
ということは本人何もやってない、
うんうん、
どうしようもないんですね。
うん、
うん、でも人生のすべては自分の責任であって、
はいはい、
なんとか良くしなければならないなんてことになればですよ、
うん、
そりゃ心が病んでもおかしくない。
ああね、しんどいですわね。
病んじゃいますよ。
最近かほんまにどんどん増えてますよね。
そう、
病んでる人は、
うん、もしかしたら病まない方が病んでるのかもしれない。
病まない方が、
うん、逆にね、うん、ってぐらいなもんですよ、うん、
はいはい、
うん、だからね、悟りというものは、
うん、
ある意味ね徹底的な客観視なんですね。
あ、はいはい、
うん、で一切の主観を入れず、
うんうん、
もう自我ですよね、自分私の意見見解全く入れない、観念も全く入れない、
うんうん
うん、言葉も入れない、
はいはい、
うん、そういう視点、
うんうん
うん、世界をそのまま見ればいいんですね。それには必ず主観とは何か、
うんうん、
ということの自覚が必ず必要になってくる。
はいはい、
うん、主観が分かんないんだったら主観を通さないってことは分かんない、
うんうん、
ですよね。
そうですね、
うん、だからね、内観で浮かんできた思いを文字に書き出すこと、
はい、
これはね、この自我を超越した視点を持つためのメソッドであって、
うんうん
うん、悟りへの道の第一歩、
はいはい、
だと言っても過言ではないと僕は思っています。
うんうんうん
うん、いろんな方法はあるんだけどもね、
あ、そうですね、
これも第一歩なんだと、
うんうん
うん、でもたまにこれめんどくさいので、
はいはい、
頭の中で変換して浄化してますなんてね、うんうん、いう方がいらっしゃるんですけども、これ内観してにして文字にするというのはこのもう浄化のプロセスなんでね、
うんうん、
もう始まっちゃってるんですよ。
ああ、そうです、もう駆け出すだけでね、
そう、
だいぶ落ちてますもんね。
そう、だからそこをはしょってしまうと、
うんうん、
2度手間3度手間になってくるんで、
はいはい、
ここはあ面倒だなと思うかもしれへんけどちゃんと買いとく、
うんうん
うん、捕獲しとく、
はいはい、
うん、じゃないとまたスルッと戻っていっちゃうんでね、うん、ですからね、やっぱりまずは基本やね。
あれど、まあ、前も聞いたから、うん、どっちがいいですかね、パソコンに入力するのとどっちも一緒ですかね。
僕は以前は
紙に書くのと
大学ノートでしたけどね。
僕もノート派でしたけどね、
うん、ただほらあのテイクオフとかインターネット講座やってると、我々ガイドとこうやり取りするじゃないですか。
あ、はいはい、
うん、でやり取りするときにそれ間違ってるリストをやってずっと1年も2年もやってると、
はあ、はあ、
もったいないですよね。
そうですね、
あ、ここ間違ってたんですかみたいなの、
うんうん、
だからできたら見せてほしいわけですよ。
はいはいはい、
うん、リストの方をね、
うん、そうですよね。
だからもともとパソコンで売っているとそのそのままペーストしてもらったらいいので、
うんうんうん、
これはもう簡単な話になってくる。
でノートに書き出してるで、あ、またパソコンにも入れてましたわ、
うん、その手間を惜しまない方は僕はノート、うん、ノートでいいと思うんですよ。
ええ
ー、うん、ノートの方が念がぐわーっと入っていくんでね、実は、
うん
うん、そう
ですね、
うん、そうなんです、うん、だからそれはそれで、どちらでもいいんだけども、
うん、
まあ僕はノートでやってたし、ノートで書くとね、うん、文字のね字体にもね念が乗るんですよ。
もうすごい時もう書き殴ってる感じですもん ね
筆圧もあるしね。
ああ、そうですよね、
文字の大きさにも出るしね。
はいはい、
うん、それをそのまま見ながら浄化ワークしていくと念がやっぱりグッと出てくるんですよね。
うんうんうん、うん、
そういう意味ではノート、派でしたけどね。
ああ、そうですね、
うん、ただまあ今、ガイドとのやり取りもあるので、皆さんの空いてる時間どれぐらい空いてるのかと、
はいはい、
どれぐらい使えるのかというものと相談しながらね、
うんうん、
やってみていただきたいと思います。
はい、
はい、ピカちゃんも言うてもうたけどね、結局のところ何でもやるな分からんことが多い。
そうですね、やっぱある程度のところ突き抜ける、うん、突き抜けるまでやらないといけませんよね。
そうやね、だから何でも基本っていうところ、うん、どんな道でも基本っていうところはしんどい。
そう、
しかも、ね、あまりおもろない。
いや、ほんまおもんないですよこの基本の、
うん、基本繰り返すね、例えば、うん、板さんやったらカツラ向きですか、大根の、
はいはい、
あれを延々毎日仕事終わってから、
ね、
何本も何本もやっていく、
うまいね、
うん、でもあれをやらんとどうしようもない、次に行けない、
ね、
うん、ステップがいけないというね、
はいはい、
うん、だからね、そこは思んないねんけども、何のためにカツラ向きすんのみたいな、
うんうん、
なんで仕事終わってもうタイムカードも押した後で
うんうん、
仕事してんのみたいなことな、普通考えたらそうなんやねんけども、うんうん、それは自分が選んだ道、
そうやな、
うん、だから自分がその先に行きたいという自分のね、うんうん、気持ちさえあればね、うん、あのそこは抜けていけますんで、で抜けた後全然おもろいですよ、はい、
そうなんですよね、
うん、だんだんおもろなってくるんですけど、
うんうん
うん、そこはね、まずは最初は、急な、坂道なんだと思ってね、
はい、
取り組んでいただいたら案外早くそこは抜けていけると思います。
はい、
はい、ということでね、皆さん頑張ってください、はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。